大輔が天才を生む第840回をお届けいたします。今回のテーマは今何をすべきかを自分に問うてみるです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。今何をすべきか自分に問うてみるということですね。で、どんな人でも今何をすべきかっていうことは大事なことですよね。だって今の連続が未来を作ってきますからね。で、今が何をすべきかで未来の結果が出てくるのは当然なので、どなたも今何をすべきかっていうことを常に自分に問うていると思うんですよ。ですが、そう言っても意外にバクタルしたものでチェックリストみたいなのがあればいいなと思うので、そのチェックリストをみたいなものを話したいと思うんですね。まあ、これはですね、受験生に限らずなんですが、日常生活っていうことですね、振り返るときにですね、もうズバリスマホですね。ものすごくスマホとどういうふうに付き合うかとか、スマートフォンの向こう側にあるそのインターネットの社会とどういうふうに、関わり合っていくかっていうのはものすごく大きいですね。見てる人ものすごい時間を使ってらっしゃいますよね。で、受験生でもしそういう時間がものすごく多いとなったらば、まず合格はもう不可能ですね。自分の念が願望を成就させるのは無理です。でですね、立ちが悪いって言っても表現が悪いんですが、どうしてもその遠隔でね、リモートでっていうことで、授業がそういうものを電子デバイスを通してなされるとかありますでしょ。でも実際も授業を聞かないで、YouTube 見てるとかですね、っていうことが多いわけですよ。で、まあ授業もその真剣に聞いてるわけではないし、まあ手持ち無沙汰で何かやりながらとかですね、いうことなんですよね。メモを取らず、ただ漫然と聞いてるみたいなのが実際はほとんどのお子さんってそうなんですよね。ですので、このスマホとか電子デバイスっていうのとどういうふうに付き合っていくか、付き合わないかっていうのはものすごく大事になっています。ですから、自分はどういうふうな距離感を持って、スマホというかその電子デバイスというかそのインターネット空間と付き合っていくかっていうのを、もう一度こう振り返ってみる必要がありますよね。で、スマホ依存なんて言葉もありますが、現実に依存症になってしまったら、本当に大変なことですよね。それもアルコール依存の重大さと何ら変わることはないんですよね。ですから、自分とスマホっていうこと、あるいはインターネット空間とどういうふうに付き合っていくかっていうことを、しっかり自分で向き合ってほしいなって思います。特に受験生っていうのは時間が限られていて、まあ受験生にね、限らずそうですが、その絞って申し上げれば、それで結果を出すっていうことをが至上命題である以上ですね、このことはすごく大事ですよね。だから、まあもちろんその学校でも何でもそのある種矛盾しているのは、そういうことを教えないでですね、そういうことを徹底しないで、逆に電子デバイスを通さないと、あるいはインターネットを通さないと授業なり、課題なりが提出ができないっていうことですね。そのシステム自体がもう間違っているんですよね。結局、まあ現実に即していないんですよ。だからうちはそういうものを使わないでファックスでやり取りするでしょ。つまりファックスって別にファックスで、そのやり取りしたからって寄り道、つまりその YouTube にね、こう、ずっと見入ってしまったりなんて、あるいは友達と LINE でどうのこうのってことはないでしょ。ないメディアですよね。だからすごく極めて優れているんですよ。まあいろいろ工夫の仕様はあるので、しないといけないですね。何のなんていうか思考もせずにですね。で、インターネットじゃないと授業ができない、あるいは遠隔授業ができないっていうのは、もう間違ってるわけですよ。だって電話だってあるし、普通のね、いわゆる昔から使っている電話だってあるし、ファックスだってあるんだから、それを使うことをまず考えたらいいと思うんですよね。ですから、とにかくまあ、何が申し上げたいかっていうと、とにかく、インターネット空間に対するそういう情報空間とどういうふうにこう向き合っていくかっていうことを真剣に考えてほしいっていうことです。これは、親もそうですね。親もそうですよ。で、もう一つはですね、どうしても全てを一度にやろうとしていないかっていうことなんですよ。で、当然科目も多いし、一つの科目でもいろんな側面ありますよね。だから、まずは、全てをいっぺんにやろうとしてもそれは無理なんですよね。特に国立大学の理科系の方は、一番範囲が広いので、しかもそれで全科目で、高得点が必要とされるでしょ。だからすごく大変なんですよね。で、そこのやり方を間違えるといけないっていうことなんです。でね、まず注目することは、まずその未就部分、特に現役の方はそうですが、未就部分があるかどうか、で未就部分はどこかってことをしっかり特定していくことですね。参考書なり教科書なりの目次を見て、未就部分をしっかり特定していくんですね。あるいは英語でしたら、単語集を広げてみて、知ってる単語と知らない単語をはっきり分別してみるんですよ。こういうことが必要ですよね。 で、例えばもし社会科でね、教科書一回も読んだことがないなんて人はいないとは思うんですが、意外に最近いるんですよね。で、教科書が読めないとかね、っていう人が多いんですね。随分増えています。ちょっと信じられないんですが、私には信じられないんですが、つまり教科書が難しいとかね、教科書が読めないんですね。大学じゃなくて高校ですよね。それはやはり何か間違ってるんですね。だからそれがもしね、教科書を読むっていうのが難しいとか、辛いっていう人がいたら、もっと根本的なことが間違ってるかもしれないので、間違ってるか、あるいは何かの障害があるかもしれないので、これはそこを真剣に突き詰めた方がいいです。特に読めないっていう、教科書が読めないってちょっと、いろんな問題を含んでいることが多いので、ぜひ専門家にご相談されたらいいですね。大事な問題です、実は。で、それからもう一つは、やはり物事はやる手順があるので、未遂部分があるかないかってことを証明すると同時にですね、大事な部分と大事でないっていう基準もあるんですね。で、大事でないということは実はないんだけれども、ないんですよ。ないんだけど、例えば英単語でね、大事でないって英単語なんかないんですよ。一つわかんなければ、やはり、文章全体がわかんなくなるかもしれないので、実はこれが大事、これ大事でないっていうふうに、見るのは実は、実は危険なことなんですよね。ですが、それは一つ置いといて、例えば数学ですよね。微分積分、それから数列、確率。この3分野がどのくらい熟達してるかっていうのをまずチェックしてみてください。青チャートでも何でもいいですよ。で、ここで、パッパッパッと問題見ていくんですね。で、熟達してないなーっていうような問題があったら印つけていくんですね。あるいは、熟達してるっていうのをつけていってもいいです。とにかく、峻別してください。特にこの微分積分とか数列、確率に関して、今の段階で、ちょっと取り戻しがあるなっていうのは緊急事態なので、そこをまずやるってことが大事ですね。で、次はベクトルとかっていうふうになってきます。とにかく微分積分数列確率、この3分野っていうのがどのくらい習熟してるかっていうこと。つまり具体的にも例えば青チャートでも何でもいい、赤チャートでもいいです。それを開いていただいて、その熟達してる問題は丸をつけていくとかですね。もう全然平気っていうのは30丸をつけていくとか、いろいろ、そのやり方はいろいろあろうと思いますが、とにかく峻別していくってことですね。もう一つですね、大事なことがあって、これの、未遂部分を含めてそうなんですけど、で、じゃあどういうふうにやっていくかって話になりますでしょ。そうするとね、現地調達っていう話は大事なんですよ。つまり分かんなかったのでしょ。例えば微分積分の問題が出てて、多分二次曲線の知識がなかったりしたら、じゃあ二次曲線の部分を最初からやるんじゃなくて、もう必要なとこだけやっていくってことですよね。このことがすごく大事。現地調達していくんですよ。だからその場でもうしょうがないのでやっていくと、もう時間が限られている以上、何でも一からやっていくってことは無理なんですよ。だからもうつまみ食い的にやっていくってことですね。だから微分積分や数列や確率をやっていて、足りない部分があるなと思ったら、そこはもう現地調達、その場部分だけをやっていくってことですね。そういうものは確かに先生に習うといいですよね。ささっと本当に5分で復習してくれるでしょ。だからそれはいいことですよね。確かにそれは先生に習うことのメリットですよね。先生、ここの基礎知識がわかんないって言って、ふわって言ったら、ささっと5分なり10分なりでね、教えてくださいますからね。そうそう、言い忘れましたが、物理なんですけど、物理はとにかく力学ですよ。力学がどのくらい習熟してるか。で、次に電磁気学ですね。だからもし、力学とか電磁気学で未遂部分があったら、もうそれはもうすごく大変なことなので、そっちを最優先にやる必要がありますよね。まずは力学、次に電磁気学です。これもですね、物理のエッセンスでいいので、これ全部できてればいいですね。ですが、もしできていなかったら、まず力学と電磁気学に関して、できてなかったらできていない問題をもうとにかく徹底的にやっていく必要があります。非常にそういう意味では物理のエッセンスって非常によく使いやすい本なので、ぜひ使ってくださいね。というように、個々いろんな科目であるので、それはぜひ指導者にアドバイスしていただくといいと思います。で、さっき言ったように、現地調達ですよね。電磁気やってて、力学部分のここがわかんないな、ポテンシャルわかんないなって言ったら、ささっと復習するんですね。それが大事です。そしてそれをやってみると。とにかくその問題に、それあるいはその部分で必要な知識だけを復習していくっていうこと、その見切りが必要ですよね。もちろん時間があればね、一からやっていくっていうのもいいし、あまりにも分かってなければ一からやる必要があるんだけれど、やはりそういう現地調達っていう発想もぜひ持っててくださいね。これ勉強学問が高度になればなるほど、実はすごくこの話は必要になってきます。どうしてもいろんな幅広い知識が必要なんですよね。ですので、それを全部一からっていうことは難しいので、それはもう常にその必要なとこだけ しょうがないのでつまみ食い、厚い教科書の中の分厚い何千ページというような教科書の中の一部分もつまみ食いしていくというのは、そういうこともある種勉強の技術、大事な技術なんですね。ぜひ現地調達という言葉だけは知っておいてください。で、少し実践してみるといいかもしれませんね。というように、自分というものをこう見ていくということですね。要は一言で言えば、今何をすべきかということは、要は自分自身というものを振り返っていくこと、あるいは自分の価値観とかね、自分が何を大事にしてきたのか、逆に 何を大事にしてこなかったのかということを振り返る作業でもあるんですね。だからといって、なんていうかな、自己否定とか自己憐憫とか、そういうこととはまた全然違うんですよ。これはね。だから自分はダメだとかね、自分はもう可能性がないとか、そういう話ではないんですね。そこにまた結びつけないということも、実はこの自分を何をすべきかを問うていくことの、実は大事な側面なんです。何かご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
第840回の今回は、今何をすべきかを自分に問うてみるというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。